今日恵みをいただく御言葉は詩編の32編です。詩編の32編、はじめに1節と2節をお読みいたします。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。アメン。お祈りいたします。イエスよ、幸いになりたいです。幸いな人、幸いな人生、それを手に入れたいです。今あなたの御言葉の前に我らは立ち、あなたの前に出ております。どうぞ神と人との前で犯した罪々を清め許し、そこから我らを解放して、あなたの命、そこに今日も我ら一同健やかにたんまりと預かることができますように。イエスよ、今この語るしもべの唇を清め整え、またこれに預かる一人一人の耳を清くし、一人一人の心、思い、体、すべてをあなたが整えて、見舞いにおいてしっかりと命に浸され、命に預かり尽くすことができますように。イエスよ、助けてください。整えてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデはここで幸いな人とはどういうものか、そのことを述べております、ね、幸いなことよという言葉で始まっておりますけれども、どういう人が幸いか一説見ますと、ね、その背きの許され罪を覆われた人は、ね、私たちが背きまた罪があるうちは本当に私たちの心は穏やかではありません。何か重荷を抱えているかのような感じですね。そして自分、何もしていない、特に罰がないということ、ね、何か、隠れて、人のものを盗んだ、ね、それに対して、刑事的な罰がない状態であったとしても、でも果たしてその人、心の中が、ね、平安であるかどうか、良心がある人であるならば、まあ、まずもって平安ではないんですね。その背き、その罪、それを何とかして取り除いて、ね、清めていただかなくてはならないんです。人はですね、幸せなことは、ね、本当にすぐに忘れて、でそれで、過去に犯してきた罪というものは何とか覚えてるんですね。まあ、ある人は、太平洋戦争中に、ね、わずかな食物を盗んだ罪をずっともう何十年も覚えていて、忘れようとしてもそれが、ね、蘇ってくる。でそれであるときイエス様に示されて、もういよいよいても立ってもいられなくて、その人の、ね、盗んだ家覚えてるんですね。そこに行って、でそこの家、ね、扉を叩いて、でそれでごめんなさいをした。でそうしてもうやっと何十年も重荷を負ってきたその罪を下ろすことができた、ね、背きまた罪、これを覆われた人、それを許された人、ね、それをそこから、その重荷から解放された人は、なんと幸いなことでしょうと、ダビデは言っております。人はですね、人生を歩んでいくうちに、いろいろな罪を抱えて、重荷を負って、本当に年を取れば取るほど、恥も罪も多くなっていく、世の人は言うんですけども、でも、その罪の重荷、それを取り除かれる方法があるんですね。イエス様です。罪重荷を除くは、血の血から、イエス様の血、これが人の罪を取り除く。イエス様のこそが罪を許していただく、罪を許す権威のあるお方です。イエス様のところに行く、イエス様のところに行って、そして神様の前に犯してきた罪々を許していただく。人に対して犯してきた罪々、これは相手がいる場合それなりの償い、 謝罪をするとか、あるいは賠償をするとか、まあ、そういったことを、するべきですけども、本当に神様との前で犯してきた罪、もう根っこの部分で、ね、私たちの人間性の根っこの部分にはびこったこの罪の根っこ、これは取り除いていただく、これを清めていただくのはただイエス様の血をだけなんですね。ダビデは幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人は、ね、いくら人がまた司法が裁判官が、ね、罪を認めないとしても、でも主が罪をお認めになる場合ということがあります。いくら人々がその人の罪を指摘しないとしても、国が許したとしても、でも罪がずっと残ってる、心の中に残ってる、ね、あの時あの家族にひどいことをしてしまった、取り返しのつかないことをしてしまったような、そういうこと残るんですね。主こそがですね、唯一この罪を許す権威が終わりになるお方です。だからダビデは主が、エホバが、主が咎をお認めにならない人は幸いだと、ね、心に欺きがないその人は幸いだとダビデはここで歌っております。どうしたらこの罪咎が、ね、取り除かれるんでしょうか。もう第一ヨハネの手紙にも書いてあるんですけども、告白することですね。告白すること、3節からお読みします。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ね、黙っているときは一日中うめかなくてはならない、骨骨が疲れ果てなくてはならない。黙ってるうちは、ね、見てが、ね、主の見てが昼も夜も上に、私の上に重く重く、ね、主が重くのしかかるんですね。主は私たちの、ね、罪重荷を取り除くお方なのに、なんで見てが重く感じるのか。それは黙っていた時はと書いてありますね。見舞いにおいて黙る、罪があるのにそれを告白しない、黙っていた時にはこのようにうめいて疲れ果てて、見てが重く重く感じて、しかも骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。日照りで乾ききってしまう、これが黙っていた時のダビデの様子です。うめいて疲れ果て、ね、骨骨が疲れ果て、見てが重く、ね、昼も夜ものしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききる、これが、ね、黙っている人のその特徴です。でそこでダビデはですね、黙っているということをやめるんです。5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。アメン、ね、ダビデ何をしたら罪の咎めを許されたんでしょうか。何をしたら軽くなったんでしょう。何をしたら、ね、骨が打たれることをそれがストップし、また重い重い種の見てが軽くなって、ね、骨髄が夏の日照りではなく潤いを得たでしょうか。何をしたら罪の咎めが許されたか。自分の罪を主に知らせたことですね。私の咎を隠さなかった。私の背きの罪を主に告白しようと言って、でダビデは主に告白しました。すると主はこのダビデの罪の咎めを許された。本当に私たちも同じです。で主の御前に、また人の前に罪を犯したとき、ね、本当に許してください。自分はこれこれのことをしました。その告白をすると主は許してくださる、軽くなる、 骨が疲れることがもうやま、やんで、逆に骨が、ね、元気になっていくんですね。見ては重くのしかかるではなく、見ては私たちを守るようになっていく。で、それで6節。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。アメン。主は許してくださる。告白したら許してくださる。それだから生徒はみんな主に祈るんですね。主に祈ることができる。そして主にお会いできる間というものがあります。私たちが生きている限り主に立ち返るならば、いつでも主にお会いすることができます。お会いできる間。でも死んでしまったら、ね、もう主に立ち返るとかそういったことができないんですね。お会いできる間に私たちは、ね、主に祈り、自分の罪を主に知らせ、告白し、そしてこの重荷、この日照り、それらを本当に取り除けていただくべきです。7節でダビデは、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれる。4節では、ね、主の御手が逆に重く感じていた。でも7節では、主が隠れ場になって苦しみから守られる盾と、ね、主はなっております。ですから、ね、この3節から4節までは本当に損な人の特徴があり、しかし5節には得な人の特徴が現れております、ね、黙っている人、主に対して何も申し上げない人、あるいは神と人との前で罪を告白しない人は、黙っている人は骨骨が疲れ果て、うめいて、見てが重く、夏の日照りで骨髄が乾く、そんな人生ですね。得な人というのは、ね、五節のように自分の罪を知らせ、自分の背きの罪を主に告白するならば許される、ね、得ですね。本当に許された解放感、これは本当に得です。また6節の、ね、ところに、大水の濁流も届かなくなる。悪魔サタンは、ね、言葉の洪水でもって、私たちがもし何か罪を犯したとき、悪魔サタンはそれを責め立てます。お前あの時あれしたじゃないか、ね、まだあの罪は残ってるぞ、ね、神が到底許すことはお前はしないぞ、ね、そういう悪魔サタンは大水の濁流のように攻撃の言葉を仕掛けてくるんですけども、でもそんな大水の濁流も彼のところには届かなくなるんです。主が逆に盾となって、隠れ場となって苦しみから守ってくださり、しかも救いの歓声が取り囲むようになるんです。得だと思わないでしょうかね。得ですね。しかももっと得なことが続くのが、ね、8節以降、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を止めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。ダビデはさらにですね、あなた方に教えよう、行くべき道を教えよう、ね、教える立場にまでなることができました。教える立場の人、ね、それは本当にダビデのように、黙っていた時は、ね、その立場になれないんですね。でも自分の罪を告白して隠さない、ね、主に向かって告白するとき、ね、ダビデは本当に解放されて、ね、あなた方に悟りを与えよう、ね、得な道を教えてあげよう、ダビデは人々に今度は伝える側になりました。助言を与えよう。で、9節、あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない、ね、馬とかラバ、悟りがない動物というものは、ね、靴に、ね、なんか縄を縛って強制的に右に踏んで 引っ張って、そして右に向かせ、ね、左にふんって引っ張って左に向かせる、そういう強制力を綱でもって、しなければ、ね、右にも左にも向かない、そういう悟りのないものであってはならない。主は皆さんをラバとか馬とかではなく、人間として、ね、神の似姿として扱っておられます。だから私たちは、ね、神に似たものとして、本当にこういう悟りのない馬みたいに手綱の類で引かれなくては、ね、右にも左にも向けないような、そんな強制的に打ち叩かれなくては、ね、馬、無知で叩かれてけしかけられますけども、そういうふうになってはならない。皆さんはそういう、ね、打ち叩かれによって右左にようやく動かなければならない、ね。そういうのは本当に惨めです。私たちは本当にですから、自主的に自らこのダビデのように、自分から、ね、黙っていないで、主に告白して、また本当に主に向かって主に悔い改めて行く。それが神の子としてのたしなみであり、また獣の類ではない、ね、人として自由人としてのたしなみです。十節、悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。アメン。本当にダビデこのように宣言し告白できることは幸いですね。私たちもそのようになりたいです。悪者には心の痛みが多いんです、ね、心の痛み、もう本当に自分のほころびてしまったあれこれを、ね、本当に言葉で、ま、あるいは、ね、なりふり構わずそれを、ね、隠して隠して取り繕ってそうこうしていかなくては、ね、ならない、ね、一つの嘘をついたらもういくつか嘘を、ね、それを隠すためにもう別の嘘をつかなくてはならない。でそれであの嘘をついた、この嘘をついた、であの人にはこの嘘はまだわからない、そういう心配事が、ね、本当に嘘つきには心配事が多いんですね。悪者には心の痛みは多いんです、ね、あれもしなきゃこれもしなきゃ、今度あいつがこういうふうに来たらこういうふうに出よう、で、ね、そういうふうにいつも思っていなくてはならないんですね。心の痛みは多いんですけども、でも主に信頼する者には恵みがその人を取り囲むんです。恵みに皆さん取り囲まれる人になりたいですね。取り囲むといえば7節にもありました。救いの完成で私を取り囲まれますと7節に書いてありますね。主に祈って、主にお会いして、主に罪とかを許していただいた人には救いの完成が取り囲まれる。また十節見ますと、主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む、ね、取り囲む、ここで、ちょっと思い出すのが詩編の23編ですね。有名な詩編の23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン、ね、命の日の限り慈しみと恵みとが追いかけてくるとダビデは言っております、ね、なんでか、主を羊飼いとしたからですね。私たちは、ね、自分からあれこれするものではありません。 ね、想定礼拝では第2サムエル記に入って、第2サムエル記に入ってからダビデずっと待ちの姿勢になるんですね。ただ主の導きを求めて、ね、あの月楽から私はユダヤの地のどこかに行くべきでしょうかというその導きを求めてヘブロンに行けという言葉をいただいて、でそれでヘブロンに行った。ただそれだけでもうあとは自動的にですねベルトコンベア方式にダビデは、ね、どんどんイスラエル全体の王になっていくんです。まあ、もちろんですねダビデは、何か噂が立ちそうなことが起きたとき、ね、そのようなときはっきりと、ね、自分はそういう悪には関わっていないとはっきりと宣言する必要がダビデにはありました。ね、それをしなければ人々はダビデを疑って、あのダビデ実は、ね、こういう企みを裏で糸を引いてしてということはダビデこれから王様になったらとんでもない王になる、ね、サウルのことを、ね、ああいうふうに陰で操ったんだ、そういう、ね、人々のいらぬ噂が立つのを事前に、ね、宣言でもって、ね、自分はこういう立場であるというそういう表明を持って人々を安心させ、ね、人々にそういう疑いを持たせない、ね、そういうたしなみは確かに私たちは必要です。言葉でもって、ね、自分はそういうものではないと、ね、はっきりと、宣言する必要があるんですけども、でも主の羊飼いとして、ね、主により頼んでただ、ね、物事が運ぶこと、主が物事を運ばせてくださること、それに、ね、しっかりと留まっているとき、ね、主を羊飼いとしているとき、ね、主が右に行きなさい、ね、主が左に行きなさい、言うならば、右に行き左に行く、ね、その指示に従うこと、また、主が歩み出したならば私たちもついていく、主が留まったならば私たちも留まる、この私たちも羊飼いについていく羊としてのたしなみを身につけていくとき、敵の前で宴会が設けられるんです。また、敵の前で頭に油が注がれるんです。杯は溢れるんです。そして、命の日の限り、恵み、慈しみが追ってくるんです。恵みと慈しみに皆さん追いかけられる日に、日々になりたいのであるならば、主を羊飼いとすることですね。詩篇32編では、ね、恵みがその人を取り囲む、ようになるためには主に信頼するものになること、また黙っていることなく、ね、本当に罪を、ね、神と人との前において犯した罪罪それが指摘されるのであるならば、ね、心にもだえがあるならばイエスに話せ、賛美ありますね、イエスに話すするならば、ね、もう骨骨が疲れ果てることもない、日照りで乾ききることもない、見てが重く重くのしかかるということもなくなる、そして恵みがその人を取り囲むようになるんです。なんで私たちはこのような素晴らしい平安が与えられるか。なんでね、主についていくだけで、主により頼むだけで、主を羊飼いとするだけでこうなるか。その主が私たちの背きの罪のために差し通されたからです。なんで私たちに平安がもたらされるか。それは、彼への懲らしめのゆえです。彼って誰ですか？彼への懲らしめが私たちに平安をもたらされた。彼って誰でしょうか？アメン。イエス様です。キリストです。キリストが懲らしめを受けたゆえに私たちは平安を受けました。なんで私たちは平安になるか？イエス様が身代わりになって懲らしめを受けられたから、ね、彼の打ち傷によって私たちは癒されたんです。イエス様が身代わりとなってくださったゆえに、だからこのイエス様により頼むとき恵みと平安が私たちを追いかけてくるんです。私たちは、ね、恵みと平安に追いかけられるようなそういうものではもともとないんです。もともと怒りと懲らしめに追いかけられるようなそういうものだったはずです。でもイエス様により頼むとき恵みと平安に追いかけられる。なぜ？イエス様が懲らしめを受けたから。だから私たちは恵みと平安に追いかけられるという特権に預かったんです。だから私たちはイエス様にありがとう、イエス様にごめんなさい、イエス様についていく必要があるわけです。イエス様の受けられた懲らしめのように、恵みが平安が私たちを取り囲むようになりました。 最後にもう一度詩編の32編11節を宣言いたします。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声をあげよ。アメン。どうか主にあって正しいものとされ、主に告白して罪許され、すべて骨が癒され、すべて重い荷物が取り下ろされ、夏の日照りがそれが終わって、本当に主の麗しい御手に覆われて、主の愛の御手のうちに囲まれて、主にあって喜び楽しみ、恵みと平安に追いかけられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に告白しましょう。神と人との前で犯してきた罪々にそれを指摘されたならば、御前に告白し軽くなりましょう。そして本当に許されたものとして恵みと平安に取り囲まれる、救いの完成に取り囲まれる、その幸いに預かるものとなるために、今御前に出て祈り求めるときを持ちたいと思います。